きている生きている、まあ、あの前回に引き続きなんですけどね、しんちゃんの心臓病闘病記みたいな2022年2月の12日以来ですね、2回目の心臓病発作始まるみたいな感じで前回はお送りいたしました。まあ滑った転んだ産んでねえ住んでねえがありまして、なんとか病院にたどり着いて緊急手術 ICU に入院というところまで行きまして、でまあ今回の病名としてはですね、不安定狭心症っていう病気なんですって。いや、あの症例病状っていうのはね、でまあ心筋梗塞っていうのは血管が詰まっちゃって筋肉、心臓の筋肉が、止まっちゃいました、心臓の筋肉が止まっちゃったんでそこが壊死します、以後二度と動きませんみたいな、のが、心筋梗塞なんですって。で、私の心電図を取っても、なんか右心房なのか左心房なのかよく分かりませんけれども、どっか動いてませんどっか動いてない部分があって、それを一生懸命補って他の、筋肉さんたちがパワーっつって、補ってくれてるらしいんですよ。でそんな中でのの生活だったんですけれども、今回の不安定狭心症っていうのはその、まあ、前回のやり残した部分が悪化しちゃったっていうところが原因になるのかな、まあこの原因になるのかななんて言ってますけど、これ現実逃避入ってますよで、まあ心筋梗塞完全に閉塞する一歩手前なところで、処置ができたんで、狭心症というところにはなってるんですけれども、その不安定狭心症っていうのはなんか急ってなんか普通の狭心症よりも強く心臓が詰まっちゃうんですって、なんかそういうことらしいですわ。まあそれをぐっと広げてですね、いたんですけれども。で、集中治療室に、そのまま入院することになりました。で、今回は足から入れてるんで、その足の動脈をね、穴ほじくり上げて、で、そこからいろんな器具入れてますんで、やっぱ血管が大きく、まあ避けちゃってるわけじゃないんでしょうけれども、空いてる状態で、もうですね、半日以上は完全に拘束されましたね。あのベッドの上に大の字に寝かされて、まさに大の字です。はい、大の字に寝かされて、半日ぐらいでしたかね。お昼過ぎ、1時2時ぐらいまで、完全に下半身も全部固定されて寝返り一つも打てませんよっていうようなところで、何もできないんですよ。で点滴も打たれてますし、何酸素濃度測るやつを指に突っ込まれて、で全身にいろんな電極つけられて常に心電図を取られてて、でまあ集中看護ですよね。でそういう中にいました。みーちゃんも元気ですけど、そういう中にいてですね、まあ意識はずっとあるんですよ。で意識はずっとあるんで、あの死に至ることはねえなっていうふうに楽観視はしてたんですよね。で、病室に入れられて、でこうなんかそのなんだ、札幌市立の場合は循環器内科専用集中治療室みたいな感じの位置づけなんですね。で普通 ICU っていうじゃないですか。だけどその循環器内科に特化した部分っていうのは CCU っていうんですって。でその CCU っていうところに私は入れられてて、で後で分かったんですけど、でその CCU はなんか4つ病室があって、でそれぞれ全部個室、まあ、当然個室ですよね。で個室になってて、でなんかその頭の上にモニターがあったりしてるんですよね。でまあ季節的な部分もあるらしいんですけど、そのたまたまその4つの病室がある中で私1人だったんですよ。 1人しか患者さんがいなかったんですよね。でそれは後で分かったんですけど、それでその看護師さんたちがいるナースステーションのすぐ真向かいのすぐ近くの部屋にポイって入れられて、それでこう寝てるんですよ。で両手足縛られちゃってるっていうか、その動かせなくなっちゃってるから、何もできないんですよね。でかみさんもいろいろこう何入院お泊まりセット第1便の中に、あの携帯電話やらAirPodsやら充電器やら何やらかんやら全部入れてくれてて、でフルセット入ってたんですけど、まあそれを使うこともできないんですよね。まあそれはそうだな。でずっと天井見てさ、ああ蛍光灯じゃなくて LED だよねなんて見ながら時計の針って1分1回しか回んないんだみたいな、そんなことぐらいしかすることないんですよ。それでなんとなくこうその部屋の中の外、部屋の外の状況がわからないんで音で聞くしかないんね。だどっか遠くの方でね、あのいわゆる心電図のあのピッピッピッピッピッっていう波形の音が聞こえてるんですよね。で、あ波形の音聞こえてるなんですね。でこの波形の音がこう止まると騒ぐんだろうなってそんなことも考えてるわけですよ。そんなことぐらいしか考えることないんですよ。もう退屈だなってずっとこう考えてて、で足は縛られてはいるとはいえ、完全に固定されてるとはいえ、まあちょっとこう肩動かしたり上半身をこううねうねってズリズリとかぐらいはできるんですよ。なんでこうなんかこう背中かいなと思いながら、寝返り打ちてなとかって思いながら、やってるんですけど、でそのずっと聞こえてるその波形の音がね、ピッピッピッピッって聞こえてるのは、急にねピーって止まったんですよ。あ、止まった。止まった。誰か止まってるよ。誰か止まってるよ。って。で、そしたら、やっぱり看護師さんたちが、バタバタバタって動き始めて、なんだと思ったら、私の部屋にバタバタって入ってきて、どうしましたって言われて、え、何が俺元気生きてるよつって。だから、その心電図を取る、なんかその電極がポロッと外れたらしくて、あ、外れたんですね。なんて言われて、あ、そうですか。あ、この音俺の音かみたいなね、あ、この音で俺は生きてるかどうか確認されてるんだなんつって、笑ってたんですけどね。でそんな中ですね、のんきに喋ってますけど、ずっと全裸です。全裸で、全裸の中で、薄っぺらい毛布を1枚ペロってかけられてて、まあご存知な方はどうか分かりませんけど、あの病室って寒いじゃないですか。あの集中治療室ってすごい寒いんですよ。で減圧されてるんで、ん？加圧されてんの？減圧されてんの？気圧もちょっと違うんですよね。それで寒いなーって思いながら、で次来たら布団かけてもらおうとかね、そんなことを思ってる間に、あーおしっこしたくなってきたつって、ね、あそうだ、俺全自動おしっこマシーンに繋がれてんだつって、おしっこしちゃおうみたいな、みたいなね、そんなような、感じでしたね。あれお昼過ぎてご飯食べるなんて話、まあご飯はすぐ食べれたんですけど、ご飯食べるなんて言われた時に、でもう血止まったかねなんつってね、で見てもらって、血が止まってるのを確認していただいてですね、あの足にこういろいろぐるぐる巻かれている、止血帯っていうんですかね、腰から下ぐるぐる巻きにされて、血が止まるようにはしてあったんですけども、それが外れて、でご飯食べるなんて言われて、食べますなんて言ってね、でご飯を食べて、で携帯使っていいなんて言ってね、びっくりした、携帯使っていいなんて言って、確認してきますなんて言ってね、それで なんか病室内でしたら通話はダメですけどって、あのネットぐらいだったらいいって言ってました、もう Wi-Fi 使えませんので、なんて、あそうかそうかなんてね、そんな感じで、まあ、だらだらと携帯見たりとかしてるんじゃないですか。で、まあ、ね、降って湧いたようなっていうか、日常の生活から来る、その不摂生から、不摂生が原因としているものなのかよくわかりませんけれども、長い無駄な時間っていうのがいっぱい出来上がりましたんで、 で動画とか見ちゃおっかななんてね、YouTube とか見てるわけですよ。で見てるじゃないですか。で最近そのネットフリックスで面白いなと思ったのがジェントルメンっていう、8話で終わりなのかな、8話で終わりのジェントルマンっていうドラマが、1本1時間のドラマがあって、でそれ2本ぐらいまだ見てなかったから、あ面白そうだなってあれ見ちゃうかななんてね見てるわけですよ。で画面もそんな大きくないんで一生懸命見なきゃダメじゃないですか。で集中してね、あの小さい画面に意識を集中して没頭してるわけですよ。だけどね、私がいるのは ICU なんですよ。15分に1回人が来るんですよ。新さんどうですかなんつって、カラカラカラなんつって、お熱と血圧上がりますねなんて言われたぐらいにして、でそのたんびにエアポッツ耳から外してね、おお大丈夫ですよつって、ええおかげさまでありがとうございますなんつって、あ36度2分いいですねなんて、ね、うん、あ血圧も平常ですね、あ経過いいですね、じゃあ何かあったらもう遠慮なくナースコールしてくださいって、優しいんですよ、うん、あしたらすいませんけど水飲みたいんで水いいですかつって、いただけますかね、あ分かりましたって言って、でかみさんそのなんだ入院第2便もちゃんと用意してくれて、でその中に やれ着替えだパンツやら歯ブラシやら何コップやら何湯飲み茶碗的なものとかね、それも全部入れて、まあよくできてますよね。まあさすがにもう何回も経験してますから、2年前にやらかしてますんで、あまあ買って知ったるって感じなんでしょうね。全部準備してくれ、バッグに入れてねドンと置いてくれて、優しい奥さんですねなんつってね、なあんな話をしてて、もう頭上がんないですよなんていうような会話をしながらなんですけれども、あれまあその湯飲み使ってくれりゃいいんですけど、まあなんだ病院のその紙コップっていうか透明な紙コップ、紙じゃないけど紙コップ、あれに水が入ってて 200cc 入ってるんですよ。でストロー刺してて 200cc 入ってて、で足りなくなったら言ってください、遠慮なくナースコールしてくださいって言うんですよ。でまあ ICU だからね、まあ動けない状態でいますから、まあまあしゃあねえやなって思うの、あ分かりましたありがとうございますっつって、私はまたそのジェントルメンを途中から見るわけですよ。で見てね、ああいいなーってね、まあ、どうなんだよおいなんて思って、15分経つとまた新さんどうですかってまた来て、ああどんどんあうんはい何がですかみたいな、あ元気ですよ、うん大丈夫大丈夫、あそうですか、あの夜6時とあの深夜0時なんですけど、あの血液にあの採血ありますんですいませんけど、あもう全然もういくらでも持ってってくださいっつって、えはいえはいわかりました、はい、でまたエアポッツつけてさ、こうやって見てさ、でまた15分経ったら来るんだよね、どうですかって、いやどうですかって、さっき来たばっかじゃねえかよって、お水ありますかなんて言われて、じゃあっつって、確か一口ぐらいしか飲んでないんですよ、チューって飲んで置いてあるだけだから全然減っちゃいないんですよね。でいいよその辺のそこのあの何洗面台にある水ジャッと入れて置いといてくれりゃいいよって言ってんだけど、いやいやあの一応その浄水器かけてあの冷やしておいしい水を用意してますからっつって、でそんなもう 50cc ぐらいしか飲んでないコップをまた持ってってね、あれでまた 200cc 入った水をこう置いていくわけですよ。んまた200かよって、どうせ飲むならごくごく生きてんだけどなぁなんて思いながらも、 ありがとうございます、遠慮なくナースコールしてくださいねなんて言われたぐらいでしょ、はいはいなんつってね、でまた見るんで、そんな繰り返しなんですよ。でなんか内容が頭の中入ってんだか入ってねえのか分かんねえってな状態でね、気が休まるわけでもないし、まあ、気を休めに行ってるわけじゃ、体休めに行ってるわけですから、こんなお楽しみのためにいる場所じゃないんで、そこは体直さなきゃいけないんで、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、あのそんな感じでしたな。で、まあ、今回その不安定狭心症っていう病状で、まあ、処置も早かったっていうところで、まあ、すぐにこうね血管を広げて血が通るようになって、でも体もねみるみるこう良くなったって気がするんですよ。で前回の時は本当にこう病ベッドの上に寝かされてる時期が1週間とかの期間で、 その足腰のリハビリから入るんですよね。前回はそうだったんですよ。で随分体力も落ちてしまったし、あの体を動かすっていうことももう全然できなくなっちゃったんで、そういったリハビリもあったんですけど、今回は術後6時間ぐらいで足の結束が全部外されて、ベッドに起き上がることまでやっていいですよって。で病室の中にトイレがあって、おしっこするときはこうやってやってくださいなんて言われてね、はいはいなんつって、でね、そのおしっこも辛くてさ、で抜く、その管が抜く、管を抜くときも、まあ当然その分かってはいると思うんですが、麻酔がないわけですよ。で麻酔はないわけで、でスポンって抜かれるんですよねってなるんですよ。あの男としての尊厳も全部抜いてっちゃうよねそれなんていうような状態で抜かれて、ああ楽になったっつってね、あこれで自由にしょんべんできる、やっぱりな、しょんべんはチンチンから直接ジャンジャラリンってしてやなーなんて思いながらいるわけですよ。だけどね、あのダメなんですよ、さしてくんないんですよそうやっては。でその病室の中にあのガシャンってやったら出てくるトイレ、おまるじゃないっぽいんですけど、ガシャンってや引き出しみたいのガシャンってやったら出てくる便器が出てくるんですけど、そこに座ってやってくださいっつって、でおしっこすると急激に血圧が下がっちゃうから、そこでそっと押したりとかする場合もあるんですって。なのであの必ず座って用を足してくださいっていう話になって、あはいわかりましたって言って、で俺も早速この何ショーペンしたかったから早く出てくってくんねえかなって思うんだけど、出てこないんですよ看護師さんが。なんで看護師さんおしっこしていいかいって言って、あどうぞなんて言われて、いやどうぞじゃなくてみたいな、出てけよって思ったんだけど、やっぱりその何久しぶりの初放尿だから見てるっつうんですよ。見てんのみたいな、見てんのかよなんつってね、看護師さん見てる前でケツ出してさ、おしっこ立ってするんだったらチンチンだけ出してジャーって出せばいいけど、座ってするんならケツ出さなきゃなんねえじゃねえかっつって、ケツ出してなんか座ってさ、で便器の前に容器置かれてさ、なんか白いカップみたいに置かれてさ、でそんなこんな感じしてくださいなんて言われてはい、わかりますよそんな見てりゃつって、見られながらちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんなんておしっこしてね、で痛くないですかって言われて、痛いよってなんかカテ尿道カテーテル入ってるのも痛かったさっつって、でその痛みもすぐ取れますから、いやそんな解説は知ってからいいんだよなんて、もう言っとけいけんのみたいなね感じの中でおしっこして、で看護師さんがそのおしっこのカップみたいのを持ってくみたいな、そんなのが、入院2日目でしたね。2日目の午前中でしたか。でね、さっきからこの看護師さん看護師さんなんて言ってますけど、そういうね緊急病棟にいる看護師さんはね若いの、みんな若いの、なんかねテキパキとね動いてね、あのはつらつとして仕事してるわけですよ。病棟の看護師さんたちと違って、病棟の看護師さんたちも一生懸命やってくれるんですけど、やっぱりね病棟の看護師さんは緊急性がないから、そんなにね年齢層は低くない、結構高めね、だいたいねもう40代ぐらいだな、子育て終わったしょみんなっていうぐらいの看護師さんたちがだいたいいるんですよ。だけどね、私今回入院したのは CCU だからもう最前線なんですよ。最前線なんで、あのなんだい、そこまでではないけど松島奈々子的な綺麗どころがいっぱいいるんですよ。若くてピチピチした看護師さんたちが、そんな看護師さんたちにさチンチンの毛剃られたりさ、チンチンに尿道にグッと管入れられたりね、でお裾拭きますねなんて言われてさ、チンチンから尿道に管入ってる状態のチンチンをさ、尿道をつままれてクイって上に上げられて袋のラッカーとか拭かれちゃうんだよ。そんなねどうにもならねえよっていうね、そんなような感じなんですよ。まあまあくだらねえ話はしてますわな。そんなような闘病生活でしたね。でまあその初期段階での治療だったんで、うまくいったら26日の日に、退院できるかもっていう話ではあったんですけど、 まあ主治医の村井さんが、もう一日いようよって話になって、で結局27日の午前中に退院することになり、まあ退院する時も言ってましたよね。いや、なんか軽くてよかったですよねなんつって。で、前回の22年の、心筋梗塞は砂川でやったんで、砂川でやらかして1ヶ月ぐらい砂川に入院してて、で札幌に転院っていう形になって、転院してからずっと村井先生っていう、先生に見ていただいていたんですけど、まあなんかちょっと責任感じてるんでしょうね。2月にも行ってるんですよ。2月の下旬ぐらいにも行って、検診、定期検診受けてて、あ、大丈夫ですねみたいな話はもらってたんですけど、今回こうなっちゃってますから責任感じてるんでしょうね。で、神さんとこにまで村井先生直接電話して、ご主人のその腕ね、素でねって話説明受けたさなんて、で俺のとこにもその同じ話しとったぞなんて言ってね、なんかあんじゃねえかやっぱりなんていうようなところで、いたんですけど、まあまあ今回村井さんの責任で手術もしていただきましたんで、まあ今後はなんとかなるんじゃねえかなと思って、また今度病院行くんですけどね。大変なもんですよね、生きてますよ、はい。で27日の日かな、27日の、朝ですよ。でまあ退院しますって話、とりあえず自宅療養になりますってことになって、で朝ごはん食べた後ね、会診が終わって、もう帰るんでしょって言われて、帰りますよなんつってね。それでいろいろこう自分の、まあ、服着替えたりとか、広げた荷物をこうバッグに戻してたんですけど、この3日間っていう期間中、患者私しかいないんですよ、その CCU の中にね。で CCU っていうところは、まあ、通常10人ぐらいの患者を、まあ、何人で見るっていうところを、なんだ、その1人の患者に、配置する看護師の数がやっぱり多いんですよね、集中治療室って、でやっぱり多いんですよ。で常にこう詰めてるような状態、いつ急患が入ってくるか分かんないっていう状態だったんで、まあ常にその看護師さんたちいっぱいいるんですけど、私一人だったんですよ、その3日間の期間中。やっぱ暇なんでしょうね。で経過がこんなにいいんで、別に俺もナースコールを押さなく、押す、じゃんじゃん押してどうのこうの言うようなもんでもないし、文句も言わないでおとなしくしてる方なんで、なんだいっつって、仕事ないねなんていう話だったらしいんですよ。あれなら、まあ新さん帰るんですってって言われて、もう帰るよっつって、でもうカバンの中にいろいろ荷物を詰めてるじゃないですか。だからそのうちのかみさんも目立つんで、まあもう知れ渡っちゃってるんでしょうね。新さんの奥さんってなんかすごいモデルさんみたいですよねみたいな話で、いやそうなんですよって、よくできたよ、おめでねって、で今回こうでがあるなったんだけど、もう全部こうやってやってくれて本当にありがたいって、もうね全然頭上がんないんだよもうって。でこれから ね年の差もあるんで、俺が介護を受けなきゃいけないから、今のうちにおとなしくね、いい子にしてないとさなんつって、でなんかその話をしながらね、こう荷物入れてるじゃないですか。で荷物入れながら、あれって気づくわけですよ、家の鍵どこにもねえぞって。家の鍵ねえけどな、でもな、今この会話の中でうちのかみさん散々褒めちゃったしな、一番肝心なものが入ってねえってことは、これ笑いのネタとしてもちょっと言えねえなかみさんなみたいな。で家病院出ても家に帰れないっていう事実を背負ったまま、私はこうカバンをね肩にかけて、あ、ちょっとお世話になりましたなんて言いながら病院出てきたんですけどね。どうしよっかななんて。で普段の病棟、11月にも入院してるんで一般病棟は分かるんですよ。でも今回入院してるのは裏口から入ってる緊急外来のところなんで、出方が分からないんですよ。どっち行ったら帰れるか分かんなくて、 これどっち帰れるのって言って、右左ぐらいなところから分かんないから、あ、じゃあ、あの、お送りしますよなんつって、で、あそこ右です、そこ左ですなんて、くねくねくねくね曲がらされたぐらいにして、テクテク歩いて帰るんですけど、で、その子がね、まだね、多分20代ぐらいですよ、若い可愛いね、一生懸命やってくれる子なんですけど、その子がね、最後にぽつり、CCU からこんなに元気に帰る人って初めてですって言われて、おお、それ褒めてんの褒めてないのどっちって、いや元気に帰るからいいけどさってね、えでももう2回目やってますからね、なんて、気をつけてくださいねなんて、そうだね、2度あること3度あるって言うからまた来るよなんてね、尿管結石の時はそうだったんで、これあながち冗談じゃねえなって思いながらね、で病院渡りしてきたんですけどね。で寒空の中ね、ああこのまま家帰っても家入れねえななんて思いながら、なんてね、まあまあそんなような、3月を過ごしまして、お仕事はお休みしていますっていう4月1日の、配信を行っておりますと。これ嘘じゃないですよ、本当の話ですよ全部、多分皆さん聞いていただくのはもっと先の話、日付は先の話になるでしょうから、エイプリルフールのネタじゃなくて、これ本当の話、なので、まあ今も言いましたけど、2度あることは3度あるって言いますしね、3度目の正直っていうね、話もありますしね、仏の顔も3度までなんて言いますからね、これ3回目はもうお祭りですよ、1回強いとこダーン行ってね、22年の2月にもうガツンってまず一発目ドーンと行ってね、もう2回目はこうスッとこう1回引いてね、スッと終わらしていて、もう3回目ガツン来ますよ、もうこうなったらどうなるんでしょうなんて言いながら、相変わらずタバコは吸ってるんですよね。だね、前回もどっかで喋りましたけど、もう30年以上ですよ、分社カラックを聞きながら30年間タバコを吸い続けてるわけじゃないですか。で、最近のタバコのパッケージでも書いてますよ、タバコの煙を周りの人の健康に悪影響を及ぼします、健康増進法で禁じられている場所では喫煙できませんなんて書いてますよね。20歳未満の喫煙は、法律で禁じられています。喫煙は様々な疾病による危険性を高め、あなたの健康寿命を短くする恐れがあります、ニコチンには依存性がありますなんてことをしつこく書いてあって、それを30年間続けた結果、心筋梗塞というような、病気にもなり、心疾患を持っている、以後の保険料はいただきませんっていう、保険のコマーシャルの通り、私は今回の入院給付金、手術一時金、手術なんちゃら金、これ全部丸儲けです、保険料は一切払ってません、払ってないんですけれども、まあ、今回も20万ちょっとぐらい出るんじゃないですかね、丸儲けですよ。まあその分会社休んでますからね、有給で補ったってね、有給だって満額出るわけじゃないですから、行ってこいでチャラじゃないかなとは思うんですけれども、なんかかみさんこの間電卓叩いてて、ちょっと温泉旅行行かないとかって言ってたんで、それなりの稼ぎにはなったんじゃないかなっていうようなですね、冗談も言いつつですよ、また本年度もですね、やっていきましょうかというところでございますんで、生きてるうちはね、なんかかんかやってると思うんですけど、これ60超えてもこれやってるかなって思うと、ちょっと最近自信ないですね、まあちょいちょい最近飛ばしなんですけど、コンチさんがやってる日本語を大切にしたい、この間300回記念になったっていうことで、おめでとうございますっていうね、私の3倍喋ってる人、あの喋るのが仕事だった人なんで、私の3倍喋ったって場所当たりませんから、一生懸命やっていただきたいんですけれども、せめてそれぐらいにはなるようにですね、今後も健康に注意しながら、タバコをたしなみながら、もうちょっと生きてます。じゃあね。このペースでいくと2年に1回やらかすね。次回は2026年。では。